時刻は午後1時30分になりました。正午からお楽しみいただいております商店街ラジオ。引き続き商店街スタジオからお届けいたします。なお、この番組は皆さんの生活をサポートするトキワグループ、福岡の商店街の未来のため立ち上がった若きグループ、ザ・商店街チーム、生活にひとときの安らぎをの原酒造の提供でお送りしております。本日の商店街トークは、身の回りに潜む毒と題しまして、科学のお姉さんこと神谷古書堂のナタリアさんにお話をいただいております。さて、これから番組終了の2時までですが、時間の許す限り、ゲストの皆さんにフリートークをしていただく予定です。本日ご出演の皆さんを改めて紹介しておきましょう。私に近いところから、我ら商店街のマドンナこと、神谷古書堂のベロニカさん。
どうも
ー。それから、本日のテーマの講師をお願いしております、科学のお姉さんこと、ナタリアさん。
よろしくなのだよ。
モデルでありながら、ご本職は大学講師でいらっしゃる、皆さんご存知の白蓮さん。
よろしくお願いします。
そして、今回の商店街代表、お魚屋魚達さんの達さん。
魚屋の達です。よろしく。
よろしくお願いします。
ああ、フリートークも緊張するね。まったく。
お互い頑張りましょう。
お互いって、上条くんは緊張なんかしてなかろうもん。
とんでもない。緊張しすぎて、時々頭が真っ白になってますよ。
え、本当？真っ白になるって、おいだけかと思っとった。ああ。
今日も第1部や第2部で、私、何度か完全に真っ白になってましたよ。
全然気づかんかったね。なあ、上条くんは真っ白になった時、どうやって正気に戻っとるん？
私の場合、進行内容の台本が目の前にありますからね。その台本に集中することで切り抜けてます。タツさんは？
おい？おいは、神谷三姉妹ば見て気持ち引き戻しとるよ。
それはいいですね。
おいは特にベロニカさんを見るようにしとる。
やだー、タツさんたら。
スチュワーデスに美人が採用されるのなんとなくわかるんだよな、最近。
え？
あー、ごめん、唐突やったね。いやね、美人ってパニックになった人ば救うんだなと。うん、あー、わかるかな。わかんねえだろうな。ごめんごめん。あーっと、上条くん自身の紹介がまだじゃなかと？
あ、すみません、皆さん。私、司会進行を務めます、豆腐屋の上条です。よろしくお願いします。
よっ、マダムキラ
ー。ベロニカさん。
だって、上条くんに来るファンレター、ほとんどが40歳以上の女性からなんだもん。
羨ましい限りやね、まったく。
光栄の極みでございます。あの、話が逸れてきましたので、そろそろ本題に入りたいのですが。
はい、
了解。了解。
商店街トーク、科学のお姉さんのコーナー。音響の藤沢さん、お願いします。一部では私たちの身近にある毒についてたくさんの例をご紹介いただきました。また第二部ではご紹介いただいた毒の中でも特に公園や道路沿い、そして学校の校庭などにも植えられております強竹糖の毒に着目し、その毒性や強竹糖にまつわる実際の事件などについてお話しいただきました。これからの第三部では一部二部の内容を踏まえまして、ゲストの皆さんにはフリートークの形式でご意見をいただければと思います。皆さん、よろしくお願いします。
はい、はい。
あ、早速、タツさんが手を挙げてますね。どうぞ、タツさん。
太宰府の小学生が誤って強竹糖の葉っぱを口にしてしまったというあの話ば、もう少し詳しくお聞きしたかけど、やっぱプライバシーの問題とかあるやろうし、無理かね。
ある程度は大丈夫なのだよ。
え、そうなの？
今回、この番組を準備するにあたって、そのお子様のお母様から事前に承諾を得ておりますので。
ああ、用意周到やね。ま、番組作りにはそれぐらいの配慮が必要っちゅうことやろうけど。
おっしゃる通りです、タツさん。
タツさん、その承諾はね、上条くんがわざわざ 母様に会っていただいたのよ。
え、実際に会ったと？さすがやね、おいには絶対無理ばい。
いえいえ、別件でちょうどお会いすることがありまして。
お母様、素敵な方だったんだよね。
はい、それはもう。
なんね、ずるかね。
上条くん、写真見せてあげなよ。
写真があっとね。
そうなの、古書堂のみんなもさっき見せてもらったんだけど、ほんと素敵な方だった。
上条くん、ぜひおいにも見せて。
はいはい、では収録後お見せしますから。
わあ、楽しみやね。
ところで達さんは、この事件のどんなところについてもっとお聞きになりたいのですか？
おっと、そうやった。おいの疑問やが、あの事件、いくら子供でも一体どんな状況で凶畜刀の葉っぱを口に入れたりしたんかなと思って、枝をお箸とかバーベキューの串代わりに使って毒に当たったっていうのは、なんとなく状況が想像できるんやが。
なるほど。
上条くん、お母様にお話の承諾をいただいた際にその点も聞いてきたのだろう。
はい、
話してくれたまえ。
はい、草笛ですよ、タツさん。
草笛？
はい、そのお子さんは凶畜刀の葉っぱで草笛の練習をしたそうなんです。
ああ、なるほど。
タツさんも子供の頃、草笛に挑戦したことありませんか？
あったね、そういえば。
ベロニカさんたちはいかがですか？
ある、ナタリアに教えてもらった。
私もナタリアに教えてもらった。
さすが科学のお姉さんですね。
おいもナタリアさんに習いたかった。
このお子さんは学校の授業で草笛のことを聞いたかららしく。
なるほどね。それで校庭の凶畜刀の木から何枚か葉っぱをもぎ取ってってことやね。
そういうことです。
運が悪かったね。
そうですね、ベロニカさんたちの場合はナタリアさんのように植物に詳しい人が身近にいましたから、こういう事故に遭う可能性は少なかったですが、例えばタツさん。
はい。
タツさんが子供の頃、草笛を吹いていた時、何の葉っぱで吹いていたか覚えていらっしゃいますか？
いやー、さっきからそれを思い出そうとしてたんやが、正直なところ学校帰りに歩いていて目に入った草をもぎ取って草笛にしていたように思うね。
ですよね、多くの場合そうだと思います。そもそもその辺にある木の葉っぱに猛毒があるなんて、子供には思いもよらないことでしょうし。
ねえナタリア、凶畜刀の葉っぱとはいえ草笛として吹くだけでもやっぱり危ないの？
草笛には葉っぱを唇に当てて吹くやり方や、葉っぱを巻いて口にくわえて吹いたりするやり方などいろいろあるからね。練習していたとなると、何枚も葉っぱを口に入れたり噛んだりしただろうし。
なるほど、
子供ですから夢中になって練習したのかもしれません。
さっき学校の授業で聞いたからって言ったけど。
はい。
その時危ない葉っぱのことなんかがきちんと話されなかったんやろうか。
でしょうね。お母様から伺ったお話では、この授業別に草笛の授業だったわけではなく、先生の子供時代の話の流れの中で偶然草笛の話題が出ただけだそうです。
不運が重なってこのお子さんの事件になってしもうたんやね。
そのようですね。
そもそも小学校にそんな危ない木があること自体が不思議やね。
やっぱりその問題になりますね。ナタリアさん、どう思われますか？
難しい問題だね。
実はこの問題は私たちでかなり考えてみたんだけど。
藤沢くんの大学か。
ご感想は？
校舎や施設が結構古いのだよ。というか汚い。
歴史ある大学だもんね。
そうだね。まあ警察の施設も同じようなもんだけど。
さてと、白蓮の研究室だけどどこだっけ？
お姉ちゃん、一度来たことあるんじゃなかったの？
ずいぶん前だからね。忘れちゃった。
学生に尋ねるのが手っ取り早いのだよ。漫画読んでるあの学生はどうだい？人が良さそうだ。
私に聞けって？
お願いします。
相変わらずだね、お前は。
よろしくなのだよ。
藤沢くんとは普通に話せるのに。 すみません。
お、白蓮先生、
ちょっとお尋ねしたいのですが。
白蓮先生が二人？え、え、